こんにちは、遠藤良久の運気向上プライムホーマーです。今日もあなたの心がより澄んで美しく、そして楽しくなることを願って、法話を配信したいと思います。前回の、法話では、いよいよ、この第8番目の、イメージ瞑想法において仏様をイメージするところに来たといったところで寄り道してお話できなかったんですけど、で寄り道の内容は、まあ、要するに、自分の無意識が、他の人の他者の幸せを願うという、無意識自体がもうそうなってくると、存在そのものがこう変化してきて、そしてやがて仏様が、宇宙大霊がこう精霊として、まあ仏教的に言えば霊王神としてこうやってきてくださるという、そういう話をしましたよね。それであのイメージ瞑想法においては、どっちかというと最初からこうあのやってきてくださっているその宇宙であれ、まあ、この場合には仏像、仏様の姿を、イメージするっていうところなんですけど、なんで途中のこのプロセスを得ないで、いきなりこのほぼほぼこのゴールというところからスタートするのかっていう、まあ、その辺はちょっと分かりにくいですよね。まあ、親鸞の思想なんかもそうなんですけど、まあ、とにかく真の一年というところで、で結局本当はあの真なんて何にも体験してないのに信じるなんていうのは、これはもうイワシの頭からも信心かなという、あんまり意味がないことなので、体験してその真を持つっていう、ああいや本当だったんだって真を持つっていうのが本当だったら、まあ自然なのが、まあ、いきなりそのプロセスを、体験っていうプロセスを経ないでいきなりゴールを飛び出すっていう、まあそういうところはあるわけですけど、どうしてなんだろう、どういうメカニズムになってんだろうというふうに、まあ、ちらっと考えたんですよね。まずね、あの人の幸せを願うっていう無意識の状態っていうのは、自分の心の中にイコールですよ、イコール自分の心の中に、他者や世界が、まあ、はい、を入れているっていう状態なんですよね。でこれね、イメージとしてはおそらく自分は座っていて動かないんだけど引き寄せてこう入れているっていうイメージ、自分の心で引き寄せて入れているっていうイメージがあると思いますけど、実はこれ逆でね、自分を捨てて相手や世界の中にこう空想としてね、自分のこう確たる存在じゃなくても空想として相手の中にこう飛び込んでいく、世界の中に飛び込んでいくという非常に能動的なものなんですね。でそれによってあの自分の中に、心の中にこう相手なり世界なりが入っているという体験をするという、こう動かないでただ入れてんだろうと思ったというのは、やっぱり心の怠け者の怠け心の思わせる技だじゃないかなと思いますね。自分から進んでこうあの相手のところに行ってるんです、実はね、心としてはというか気としては。で、あら、阿弥陀様が、まあ、死んだ後迎えに来てくれるっていうこの来光思想、宗派によって来光と言ったり来光と言ったり呼び方が違うんですが、そんなもうあのもう阿弥陀様はもう本当に入れてくれ、懐の中に入れてくださるというね、もう愛情を持ってるので、だからこうこっちに来るわけですよ。あの向こうが待っててね、 こっちから行ったら入れてやるよっていう、そういうことじゃないんですよね。無量寿経に書いてあるね、菩薩は不生の友となってという言葉があるんですけど、不生の友ってのは来てくれと頼まれないけど自分から進んで相手の中に飛び込んでいくという、そういう、そういうことを不生の友と言います。で、飛び込んでいくっていうと、なんか自分が相手よりちっちゃくて相手の中に自分が飛び込んでいくというイメージがあるかもしれないですけど、自分を捨てて飛び込むと自分は空想で宇宙一切なんですね。比較にならない大きさです。ですから、こうお浄土をイメージする、仏様をイメージするというのも、実は自分を捨てて そこに飛び込んでいくっていう、まさにね、心の中に入れるということの、それによって一切他をこう自分の心の中に入れていくっていう、そのメカニズムが実は働いていて、初めてその本当の意味でお姿をイメージする、イメージするという、浄土や仏様の姿をイメージするという、それが成り立つんですよね。まあ悲しいかなっていうか、残念ながらね、経典にはそういう構造まで詳しく書いてないので、ちょっと分かりにくい、僕自身も分かりにくかったんですけど、ようやくこの、構造が分かってきたかなっていうところです。で、このままだとね、また寄り道だけで終わってしまいそうなので、経典のところに入ってきますけど、次にお釈迦様はこうやるんですね。ですから同じです。仏様や如来様というのは宇宙大霊だから、だからね、生きとし生けるものの心のイメージの中に入るんだよっていう言葉が、ここにやっぱりね、宇宙大霊のこの愛情というものが書かれてますよね。先ほどの工場でも先ほどの構造についてお話ししましたけど、愛情を持っているものは自分自らを捨てて相手の中に入っていく、飛び込んでいく。ですから宇宙大霊は、我々のイメージの中に入ってきてくださるという、そういうことなんですね。で、続いて、このゆえに何時来よ、だから仏を思うとき、心に仏を思うときは、その心がもう仏様のお姿の一つ一つの徳の形になっているんだぞと、その心が形を作って、でそれ自体が仏なんだぞというふうにな言葉になりますが、これ何回か前の法話でお話ししましたけど、不思議ですよね。なぜ一体またね、仏様の形、お顔の形やら何やらね、そういうものを心に思い浮かべると、こう無意識の方が悟りに目覚めるのかっていう、まあ幸いこれね、気の体感によって誰でも体験できる時代になりましたので、体験されない方ってない方はちょっともったいないなと思いますけど、まあぜひいつか、今回の人生かね、次回の人生かわからないですが、ぜひ体験されて、幸福な人生への道を開いていただきたいなと願っています。まあとにかく不思議なことがあるもんだと思いますよね。で、仏様、続いた経典では仏様の悟りの、宇宙に満ち満ちた悟りはイメージから生まれるんだぞという言葉で、だから無限向上の宇宙の霊体である仏様を心に思うんだぞという言葉に続きます。第8ステップのね、説明が、まだ半ばぐらいなんですけど、次の法話に、回したいと思いますけど、まあね、経典にしても、まあ、そういった親鸞聖人みたいな、 まあ、宗教的天才見たのにしても、まあ、往々にしてこうあのゴールからで一足特にゴールにがあの行っちゃってて、まあ、プロセスが隠れてることがありますけど、さあイメージから行くか、それとも願い祈りから行くか、両輪で行くか、いずれにしてもね、あなたが自分を捨てて宇宙一切あるいは他の人々の中にこう飛び込んでいく、それがあの愛を持っていることであり、また他の人の幸せを願うということでもありますので、でそれに応じて幸せのを感じる、幸福を感じる度合いが大きくなりますし、その幸福感を感じている度合いに応じてその幸福な現象が起きるということですので、ぜひそのような幸福な人生を送っていただけますように。